時刻は午後11時を回りました。飛びなはれ、ご案内は中井大輔です。1月25日の放送になりますけれども、これまあ収録形式とってまして、皆さんご存知かと思うんですけど、実は、新年一発目の収録を今日、福岡の街中今泉のバーアフターザレインで収録してるわけなんですけれどもですね、いやいやいや、福岡もだいぶ寒くなってきまして、まあ、そういう寒い時にはですね、やっぱりこう心温まる食べ物とか、いろいろ話とか、そういうことでいろいろまあ、ね、こうお届けできたらなと思いつつ、新年一発目の収録をちょっと乗り切っていこうかなと思ってる中井だったりはします。ということで早速1曲いってみましょうかね。エルビス・プレスリーでハウンドドッグ。今日の1曲目はエルビス・プレスリーでハウンドドッグでした。飛びなはれ、今週もですね、ゲストをお招きしていろいろこう話を掘り下げていこうかなと思ってるんですけども、今日のゲストですね、博多豊から亭の、豊永健二社長をお迎えしていろいろとお話をこう掘り下げていこうかなと思ってます。豊永さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
豊永さん、はい、あれでプロフィールをいただいてですね、はいはい、もうこう飛びなはれにもってこいの方やなと思ってですね、
ありがとうございます。
いろいろ今日はお話ししたいなとは思ってたんですけれども、はいはい、とりあえず今日またね、アフターザレインバーでやってますんで、ちょっと軽くちょっと乾杯をさせていただきながら、は
い
は
い、
どうもよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
うん、おいしい。今日もアフターザレインで僕いつもこればっか飲むので、男のハイボールというハイボールを飲んでまして、それもう30数種類ここはハイボールの種類があるんですけれども、はい、でもこればっかり飲んでたりはするんですが、うん、さて豊永さんですけど、はい、この番組結構そのこういろんなことチャレンジしましたよ、こう失敗しましたよ、はい、今こういうふうに楽しんでますよみたいなお話をこう1年3ヶ月ぐらい話してるわけなんですけれども、はい、いやいやいやいやいや、なかなか派手なんかそう浮き沈み、でも基本的にあれですね、はい、上向きのこう目線しか持ってらっしゃらないこうプロフィールをいただきまして
ですね、そうですね、まあ、沈みっぱなしですけど、気持ちだけはいつも上向いてるみたいな。
こう、まあ、今はまずその唐揚げのお店で、
はい、そうです、はい、そうです、テイクアウトが専門なんですけど、
テイクアウト専門なんですよね、
はい、そうです。
今18店舗
ですね。
すごいですね。
いやいや、もう本当ちっちゃなお店ですけど。
で、工場がそのカスヤ郡に、
カスヤの方にですね、はいはいはい、工場があります。
もともとカスヤのご出身なんですか？
そうですね、カスヤ郡のですね、はい、締町というところでですね、
じゃあもう元々の幼少の頃からの地元。
そうです、まあ、地元といえば地元です、うん、まあ、厳密に言うと隣町になるんですけど、ほぼ地元ですね。
あ、そうなんですね、はい、まあ、福岡出身で昭和45年生まれということで、はい、1970年代ですね、
はい、そうです。
僕は71年ですので、もう同世代やなと思いながら、
そうですね、
まあ、いろいろこうバイオグラフィーをこう追ってお話を伺いたいなとは思ってるんですけど、はい、とりあえず子どもの頃から目立ちたがり屋さんだったということで、
は
い、
うん、そうですね、目立ちたがり屋でしたね、やっぱですね。
もうその幼稚園小学校ぐらいの時。
そうですね。
で、どんな子だったんですか？
どんな子でしょうね。漫才師とかなりたかった時期もあって。
あ、そうなんですか。まあ、僕らちょっと小学生ぐらいで漫才ブーム来てますからね。
そうです、はいはいはい、ですから仲良かった友達とですね、はいはいはい、教室の前で、
はいはいはい、
どうもーとか言ってなんかやってましたね。
僕らの年代、日常的に、まあ、僕ら特に大阪出身ですから。
あ、そっか、そうですよね。
日常的にありましたね、はいはいはい、なんかなんかその学年の終わりとか学期末とかにこうお楽しみ会みたいなのをクラスで催すような習慣が僕の小学校にあったんですけど、漫才やってる子供いっぱいいましたね。
まあ、そんな感じの子供ですよ、はいはい、本当にですね。
相方がちゃんといらっしゃったんですね。
おりました、はい、
割とだから笑いを取る。
そうですね、なんか楽しませるのが好きというか、うんうんうん、まあ、かっこよく言うとですね、なんかみんな笑わせてなんか自分らが一番楽しんでるみたいな。
じゃあ、またその楽しませるっていうことをこう考えてる過程って楽しい。
ああ、そうですね、
楽しいですよね、こうなんかサプライズのプレゼントするときもこうサプライズをこう選んでるときが一番楽しかったりはするんですけど、で、まあ、その目立ちたがり屋さんで、なんかそのあれですか、はい、その中学校とか高校でもなんかこう部活に打ち込んだとか、そんなはとか。
いや、主に中学の時はですね、うん、あ、そうですね、体操部というのをですね、
体操部、
はい、作ったんですよ。
立ち上げたんですか、はい、
あのたまたま担任が、はい、あの昔体操ですねやって、うんうん、オリンピックとかなんか目指してた人間だったもんで、
はいはいはいはい、本格的 な、
なんです、ね、はい、そうです、はい、先生バク転教えてよみたいなんですね。そんなノリでスタートして、で、まあ、僕が初代の部長ということで、
初代部長で、はい、体操部、でもちゃんと大会にちゃんと出られたんで、
出てましたね。あの近所に、僕の中学校と隣の中学校ぐらいしかなかったんですよ、はい、体操部っていうのが、はいはいはい、だからなんか全然不戦勝でなんかいつもいいとこまで行ってましたね。
不戦勝、
は
い、そうです。体操ってやっぱ設備結構大変なんじゃないんですか。
いや、設備はそうでもないですよ。マットと跳び箱があればいいぐらいの、
うん、あもう、簡単なものなんで、ごく学校にある設備で、
そうですね、まあ、専用のやつは、うん、はい、もちろん必要なんですけど、そんな大きな機械がいるとかそんなんでは、
あの僕の個人的な歴史を語ると、はい、僕実はその高校卒業出て最初に就いた仕事って僕水泳のインストラクターで、
は
い、あのもうジムで働いてたんですよ。京都の高校を出たんですけど、はい、最初にちゃんと就職したのは東京のスポーツクラブの会社だったんですけど、でこの話だけするとすごいスポーツマンみたいな印象を持たれるんですけど、
だと思って今見
てました。運動そんなに得意ではなくて、本当にちゃんと続いたの水泳ぐらいで、あのだからもう多分ね、体操できる人ものすごく尊敬するんです僕中学校、あ、じゃあ高校2年生の時にあの機械体操の授業あるじゃないですか、はい、嫌すぎてサボりまくって、はい、もうちょっとで留年しそうになったことがそれぐらい嫌なんです。
あ、そうですか。
それぐらい嫌
な、なんかこうバク転とかしてるのこうかっこいいじゃないですか。
かっこいいです、あの自分がこのやできてる自分のイメージがそこに持っていけ
ない
。
なるほどなるほど、はい、なるほど。
体操できる人はもうなんかあの尊敬に値しますね。もう小学校の時から嫌いでしたね。
あ、そうですか。
もう別にもう走るのはそれなりに走ってたし、僕らの年代ってやっぱ野球じゃないですか、はい、一般的に。
そうですね、
野球も好きで普通にしてたし、体操ダメだ
った。あ、そうですか、
はい、たまたま特に跳び箱。
あ、僕も跳び箱はあんまり好きじゃなかったんですけど、はい、なんかこうバク転とかこう、
はい、
花形というかですね、なんかできたらかっこいいなみたいな、
まあ、よか
った。そうなるんですか。床ですよね。
オリンピック見ても毎回何回見てもすごいなって思う。まあ、よう跳ねるんですよね。でも確かある程度床って
どうなんでしょうね。僕の時はもう普通にあの体育館の普通の木の床の上でやってましたんで、
すごいですね。できたらいいですね。でもね、
そうです、
かっこいいなと思って。
そうです、まあ、目立ちたがり屋ですよ ね、要はですね、なんかこう
派手ですね。
そうです、そうです、
はいはいはい、体操部作って、
そうです、
すごい。高校時代とかはなんかしても、
高校時代はまあ帰宅部だったんでですね、
あ、はい、意外にも、
はい、特に何もやってませんね。まあ、もう本当日々遊びほうけてましたね高校の時はですね
で、まあ、そういう帰宅部の高校時代を経て、大学に入られて、
はい、
大学入られてからのプロフィールっていうのを結構いただいてまして、そっからが、
そうですね、
そっからがすごいなと思ってたりはするんですけどで大学入学して、
はい、
で最初でやりだしたのはあのこうエルビス・プレスリーに憧れた、は
い、憧れてましたね。
なんで、まあ、今日の1曲目もハウンドドッグだったわけですけども、
はい、そうです、うん、今でも大好きなんですけど、はい、
エルビス・プレスリーに憧れて、
はい、
このロケンローラーチームなんです、はい、ロックンローラーではないですね。
いや、ロックンローラー、まあ、イコールですけどね
ロケンローラーなんですね、
はい、
これすごいプロフィール、なんか大勢力を、一大勢力を築くなど学生生活を満喫するもって書いてますけど、
はい、
そのロケンローラーチームの一大勢力って
一大勢力というかですね、
ライブをやってたわけではないんですか。
うん、そういうわけではないんですけど、はい、まあ、日々なんかこう集まってぐだぐだやってるだけなんですけど、
はいはい、
あとなんかこう他にもなんか当時そういうチームみたいのがあったんで、なんかちょっと競うような雰囲気もあってですね。
ロケンローラーチームっていうのは、それはなんか踊り的にはこうツイスト的な踊りを踊ってるってことなんですか。
そうですね、そういうことをよくやってましたね。
このちょうど我々がその高校生とか大学生ぐらいの時にこう結構テレビでもそのダンス番組みたいなのが、
はいはいはい、
でダンス甲子園なんてのもあって、はいはいはい、当時ね一番有名だったあの九州のグループでしたけどね、なんか、
はいはいはいはい、
LL ブラザーズって、ね、いらっしゃいましたけど、
その時代ですよね、うん、僕の場合は当時としてはまあちょっと 昔ですよね、その当時としてもまあそういうまあロックンロールとかっていうのは、まあ一昔前ぐらいのブームだったんじゃないかなと思うんですよね。
そうですね、僕らリアルタイムにそんなんではないですよね。
ですよね、
うん、エルビス一世代、ひょっとしたらもう二世代、
二世代前ぐらいでしょうね。
フォークのさらにもう一個前ぐらいですもんね。
そうです、そうだと思います。
ロケンロラチーム学生
珍しいですよね。
それはなんかダンスバトル的なものがあるんですか？ではないんです、
うん、そういうわけではないんですけど、
よくあの
ファッションだったりとか、
そのあと 50s とか 60s のアメリカのファッションみたいになるんですか？
そうです、もうまさにそうですね。
あの沖縄とか行くと、はい、なんかそういうライブハウスって結構
ありますね、
残ってて、その沖縄に友人がいてたまに行ったりはするんですけど、なんかやっぱこう踊ってますよね皆さん。確かに
そうですね、うん、今でもそういうとこ行くと張り切って踊ってますね。
福岡も結構あるんですよね、は
い、
まだね。
ありますね、まあ、少ないですけどね。
こうでもエルビスやっぱ結構目立ってるとなんか皆さん寄ってくるんですか？
そうですね、人数も結構増えてきて、隣の県とかからもですね、入願者といいますか、入れてくださいみたいのがですね、いろいろやってくる
んです。大学生に限らずやってくるんでしょうね。
そうですね、そうです、社会人も含めてですね。
当時って今でだったらその、この SNS なんかあるので、バーっていっぺんに拡散して、ですけど、当時でその他府県からそれを聞きつけてくるってなかなかの。
そうですね、まあ、割と街中こううろうろしてたりしたもんで、でなんかお揃いのジャンバーとか着てるじゃないですか。でそれ見てあーみたいなですね、いや実は憧れてたんですよみたいな、なんかそんなのがちらほら増えてですね、
でですね、
はい、
このロケンロラチームを作って大学生活をこう、はい、マットに4年間過ごしたのかと思いきやですよ、
思いきや、はい、
2年間で自主的に卒業されたということで、
はい、そうですね、はい、早上がり、
ちょっとこのあたりがちょっとこからもこう聞きたくてしょうがないことなんですけど、大学はな勉強はなんかし、
いや勉強は
あったんですか？
いや特にはしてないですね、はい、まあ、ありがちですけど、
はい、
でやっぱり当時からその何でしょう、こう勤めようという気持ちはあまりなかったんですよ。
あ、勤めようという気持ちがなかった。
で、まあ、かっこよく言うと、自分の中ではその勤めようという気もないんで、このまま学校行っても意味があるのかなっていうのは日々こう自分の中でですね、クエスチョンがずっとあったんですよ。
で、まあ、2年間、はい、まあ、でもね、ずっとだらだらいても学費かかりますし、
まあ、そうです
ね、お金も時間ももったいなく、
ね、
授業はちょこちょこ出てたんで、
出たり出なかったり、
で、自主的に卒業。
そうですね、もう卒業した方がいいかなと。
この番組そういう方結構いろいろいらっしゃるんで、まあ、起業されてる方で、高校の卒業された方がいて、
はい、
卒業直前に無期停学になって、そのまま退学にならずにそのまま卒業したり一応高校卒業したとか、そういう
上手ですね、
そういう方もいらっしゃったんですけど、自主卒業。
そうですね、
自主卒業。もうで、はい、その後はもう起業しようと。
そうですね、まあ、何か自分でやりたいなというところで、
何かこれが一番起業して、これをこういう仕事をしたいっていうのがあったわけではなくて、
ではないですね、
まず退路を先立ったんですね、
はい、もう漠然とですね、起業したいという、もう本当にそういう気持ちだけで、
は
い、
2年間ってことやから、まあ、20歳ぐらいの時ですか？
そうなりますね、はい、
ちょうど四半世紀ぐらい前の
そうですね、
なってきますけど、そっからですよ、
はい、
で、まあ、いろんなお仕事をこう経験されて、で、まあ、なかなかうまくいかないみたいなお話もされたんですけど、
はいはい、
ちなみにどんなこと。
そうですね、まあ、本当にいろいろありましたね。当時アルカリ温水ですか、蛇口につけてこう、はいはいはい、酸性水とアルカリ水が出てくるですね、はいはいはい、あの機械の、まあ、代理店のようなこともやってましたんで、まあ、そういうのを売ってみたりだとか、
なんかプロフィール的にはなんかその、はい、検色販売っていうのはそれになるんですか、
ね、はい、そうです、検色はその後ぐらいですね。
検色っていうのは、健康食品の販売
です、ね、はい、そうです。
でその前には一応マルチ商法やとかも書いてありました、
はいはい、それが いわゆる水の機械ですね。
水の機械、
1台売ったらいくらで、なんか販売員を増やしたら、まあ、その人がまたいくらみたいな、そんな感じ。
言葉選ばず言うとネズミ講的な感じ。
あ、そうです、もう平たく言うとそういうことですね。
そうなんですね、これプロフィールもいただいて、これをそのまま、はい、あの喋っていいのかどうかちょっとドキドキしながら。
いや全然いいんですけど、はい
はいはいはい、でどんどんどんどんこう子供が孫が増えていくと、
そうです、うんうん、まあ、自分も売るし、うん、売る人も勧誘するし、うんうん、みたいなですね、
まあ、商品自体が、まあ、まあそれはいいもんだったんでしょうね。
物自体は、うん、あのちゃんとしたものでですね。
その商品って今も売られてるんですか？
多分家電屋さんに行けば今もあると思うんですけど。
今もあるものなんですね、
はい、今もあると思います。
じゃああれですよね、そのまま人と接してこうやっぱりいいものを売るのこと自体は楽しいですよね。
まあそうですね、うん、まあ、その当時はそんなこと何も考えてませんでしたけど、う
んうん、なんで辞めちゃったんですかね。
それは会社側とちょっとあまりうまくいかなくなってですね、考え方の違いというか、う
ん、何年間かはされてたんですか、それは。
それでもどうでしょう、2年ぐらいでしょうかね。
でも2年されてたんです、でその後が健康食品。
そうです、その延長上というかですね、うんうんうん、
健康食品を、で、まあ、それを筆頭に多様な職業をいろいろ経験されてる
とか、はい、そうですね、
例えば他にこんなんやりましたみたいな
の
あります
か？そうですね、まあ、いわゆるリフォームとかもですね、かなり力は入れましたけど、うんうん、まあ、その前はそうですね、何ありましたかね、携帯電話とかちょっと扱ってみたりとか、はいはいはいはい、あとはそうですね、
携帯電話やっぱ時代ですよね。
そうです、う
ん、我々の年代って固定電話があってポケベルがあって携帯電話ができてっていう、なんかそういう、
そうです、はい、携帯電話の前身ですね、あれ確か PHS だったと思うんですよね。でオフィスはもうまさにこのすぐ近くのですね、
はいはい、今泉の近くにあったんですね。
そうです、で、まあ、その当時も健康食品とかを、はいはい、まあ、訪問販売とかもしてましたね。
訪問販売も、
ピンポンピンポンって言ってですね、
はいはいはいはい、
こんにちはって、痩せるお茶持ってきましたみたいな。
売れるんですか？
いや売れないですね。
売れるんです
半ばお願いして買っていただくような、はいはいはい、もう本当に
昔その、水泳のインストラクターをやってて、その後にマーケティングリサーチの会社にいたことがあって、はい、マーケティングリサーチのリサーチ方法の一つにその訪問調査っていうのがあって、まあ、調査員っていうのは僕大阪の会社だったんで、まあ、大阪 の、はい、おばちゃんがですね、はい、こうアンケート調査を突然訪問して依頼して、大阪のおばちゃんはちゃんとその突然行ってもちゃんと、ね、票を取ってくるんですけれども、いやそれなんかいろいろ鍛えられますね。なんか
鍛えられますね、本当ですね。
怖い思いしません
でした？いや、します、します、はい、灰皿投げられたこと本当にありますし、で逆にそれが良かったりして、なんでこんな時間にあんた人ん家に来て物売りしようって、
うんうんうんうん、
頭おかしいんじゃないと、いや売らな帰れんのですよみたいなですね、
うんうんうんうん、
そんなところでなんか同情してもらって、
ちょっとこう情け深い人やったら、
そうです、
いやしゃあない、しゃあないな、今日は買うわって言ってくれる方いらっしゃるんです
ね。いらっしゃいますね、一定数ですね、
うんうん、まあ、ある程度数こなすと大体傾向見えてきますよね、
そうですね、大体このぐらい回ったら一軒ぐらい契約もらえるとかですね、そういうのは
あります、あります、
あります、やっぱり
数値化してきますよね、
そうです。
いやでもそれでもなかなか根性いりますね。
いや、いりますね、かなり鍛えられますね、
でそういう訪問販売もやりつつ、
はい、
でそうですね、いろいろされてますけど、そのリフォーム会社、
はい、
ね、起業されて、
はい、そうですね、リフォーム、まあ、元は、最終的にはリフォーム会社になっちゃったんですけど、
はいはいはいはい、
きっかけはですね、お掃除をやる会社というかですね、
美装店、
美装です、はいはい、よくご存知ですね、はい、いろんな平たく言うともうお掃除屋さんですよね、そうですね、そこがスタートで、でたまたま、マンション歩いてたら、
うんうん、
おばちゃんが掃除してて、
はいはいはい、
おばちゃんこの仕事どっからもらってんのっていう話をしてですね、うんうんうんうん、で不動産屋さんじゃないのみたいな、私よく知らんけどみたいな、不動産屋さんに行ってお掃除の仕事ってどこに頼まれるんですかみたいな、
はいはいはいはい、
そんなとこからよかったら僕に仕事くださいよみたいな、それがきっかけでですね、
お掃除のノウハウは当時一切
ありません、
ないんです、
もうなんかバケツと雑巾があればできるかなみたいな、 すごく安易な考えです
ごいですね。
いや本当、はい、
とりあえず入るんですね。
そうです、うん、先にまずやっちゃえみたいな、
やって、まあ、そこから考えながら進めばいいって感じですね。
だからお掃除結構やられてるんですかみたいな会話が多分あったと思うんですよね、うんうん、不動産屋さんから、うん、いやもうお任せくださいぐらいの勢いで。
まあ、当時あれですよね、何でも屋さんとか便利屋さんなんかも出だした頃かもしれませんね。
そうかもしれないですね、うんうん、
でだんだんその、 あの美装、
そうです、だからもともと、あ、そして
大阪あたりだと洗い屋さんとかって言いますね、美装っていうのこと
はね、はい、で、まあ、お掃除やってたら、うん、今度は工事やってる職人さんに出会うわけですよ。
はいはいはいはい、
で職人さん何やってんのって言ったら、うん、クロス貼ってるよみたいな、はいはいはいはい、あ、クロスかって、これって難しいですかって、まあ2年ぐらい修行したらいいんじゃないって言われて、
はいはいはい、
じゃあ僕弟子にしてくださいよみたいな感じで、
あれ間にね気泡入らんようにやっぱりきっちり、やな、
そうですね、
開けませんもんね。
そうですね、でちょっと教えてくださいみたいな、
その美装店をやりつつ、
そうです、あの結局クロスとかを貼り終わった後に最後に掃除をするんですよ、うん、
はいはいはい、はい、
だからクロス貼ってる職人さんが終わるか終わんないかぐらいに僕らが行って掃除をするんで、うんうん、毎回同じ人と顔合わせたりするわけですよね。
はいはいはい、
で教えてくださいよっていう話で、
すごくあれですね、あの自然体でこう入っていくんですね。
そうですね、
ナチュラルなんか、
ね、そうですね、
ちょっとそのあれですね、そのあの美装店のつもりが気づいたらリフォーム会社になってたって、ちょっとそのあたりのちょっと今週の後半でちょっと掘り下げてお聞きしたいなと思うんですけども、はいはい、ここからでちょっともう一曲いこうかなと思います。はい、ハウンドドッグでフォルテシモ、今日の2曲目はハウンドドッグでフォルテシモでした。トビナハレ、今週もゲストをお招きしてます。博多豊空亭の豊永健二社長をお迎えして、お話を掘り下げてるわけなんですけども、まあ、その話をちょっとだけこう振り返ると、
はい、
要は、洗い屋さん、美装店、
はい、
うん、お掃除会社をやり始めたところが、はい、いろんな方と出会うんで、そのクロス貼ってる職人さんと出会うんで、
はい、
弟子入りしちゃうんですね。
はい、そうです。
そのすぐ弟子入りって OK してもらえるもんなんですか？なんか職人さんってなかなか、あの、
そうですね、
難しいというか、
そうですね、うん、あの、まあ、技術職なんでですね、うん、まあ、そんな簡単じゃないよっていうのももちろんあるんですけど、
はいはいはい、
何度か会ってこう仲良くなってる人とかはですね、はいはい、割と、まあ、うん、いいよみたいな、だから僕はあのお金いらないんで、
はいはい、
あのもうボランティアでというかですね、
はいはいはいはい、
もちろんあの、まあ、手伝わせてくださいみたいな、うんうんうん、まあ、そういった意味も含めてですね、まあ、
職人さんってやっぱりこう人見知りの方多いイメージ
多いですね、
多いですし、こう無駄なことは喋んないみたいな、
そうです、
ね、イメージがありますし、
ただ意外に喋り出すと止まらんような人も結構いますけどね。
そうですね、そう思います。あの僕の地元大阪の岸和田って、まあ、お祭りが有名だったりはするんですけど、やっぱあの職人さんがいまだに多い町なんですよ、
うん、
なんでこう美装店っていう単語もすぐ出てきたりするんですけども、いや職人さんはなかなか皆さん内弁慶な方が
多いですよね、
はい、そんで職人さんとかっていうのは結構お祭りに参加されてるタイプの方が多くて、お祭りやってる人間のは結構内弁慶な人が多いなっていうのが僕の、いろんな祭りを経験しての僕 の、 あの感想なんですけど、でそこでまたそのクロス針を修行し始めるんですね。
はい、
そうです。やっぱ2年ぐらいかかるもんなんですか？やっぱり。
いや、僕はそんなに待ってられないタイプなんで、
そんな気がします、
はい、もう見よう見まねでですね、
はいはいはい、
ただ、仕事自体は、うん、まあ、要はさっきお話しした不動産屋さんに行けば、はい、なんか仕事取れるんだみたいなのがあったんで、
うんうんうんうん、
いろんなとこ回って僕仕事取ってくるんで、
はい、
その現場をしながら教えてくださいという感じで。
そういうことなんですね。
ギブアンドテイクですよね。
仕事を豊永さんが取ってきて、
はい、
でその仕事にこうついていって、
はい、というふうになっていったんですよ。なるほど。だんだんですね。でそうやってるうちに、まあ、他にもいろいろ塗装屋さんとか出会いがあるわけですよ、
はいはいはい、そうですよね、その、まあ、家作っていく過程でいろんな職業の方がいらっしゃいますし、分業で制ですからね、やっぱり家建てるのって、
完全に分業ですね、うん、
てそうこうしてるとリフォーム会社になっていくん
です。そうです。だからまあかいつまんでいろんな技術をですね、はいはい、まあ、身につけながら、で中にはそのうちから仕事をですね、はいはいはい、出すようになる人も出てきたりしながら、まあだんだん広がっていって、
うーん、あれですね、やっぱり、まあ、ギブアンドテイクがそこに存在してるし、みんなが楽しめるというか、
そうです ね、お互いウィンウィンと言いますかね、
はい、うん、そういう関係性を気づいていかれたんですね。
そうですね、知らずのうちにですね。
普通、僕の考えてる普通のイメージだと、クロスハリーをこう覚えたら、はい、そっちの道へどんどんどんどんみたいな、
うん、そうですね、う
ん、なんですけど、そうではなくって、こうじゃあいろんな、クロスハリー以外やって何できるんですか。何で、
あの床張ったり塗装したりとかですね、あと大工工事もできますし、
その気になれば自分で家建てられるんじゃないんですかね。
そうですね、あの資格がいるもの、例えば電気工事とか、うん、はいはいはいはい、そういったのはちょっと難しいですけど、はいはいはい、そういったの以外でしたら多分ほぼほぼ何でもできます、
ね、すごいですね、はい、何でも生活力ありそうですね。
あります、器用貧乏です本当に。
で、まあ、でもその会社結構大きなったんですね。
そうですね、やっぱり人も増えてきて、うんうん、で逆にあのうちの会社の中で大工工事を専門にする人間とかですね、クロスを専門に貼る人間、うん、お掃除を専門でする人間、そういうのが、まあ、いろいろ部門分けて、
で年商 4億円までいったんですね。
そうですね、4億弱ぐらいでしょうね、うんうんうん、
結構な。
そうですね、
内装、
はい、内装工事ではまあそこそこ売り上げはあった方だと思います、
従業員さんってどれぐらいいらっしゃったんですか。
一番多い時で15人ぐらいはいましたね。
結構な数まで
行ってますね。そうですね、
すごい、でもリフォーム会社で、まあ、これが何年ぐらい前までされてたんですか。
そうですね、もう10年以上前ですね、十、うんうん、数年前でしょうね。ちょっと正確には覚えないですけど、はい、
でまあ、それで順風満帆でリフォーム会社を続けているのかと思えば、
はい、
何せあの豊永さんの今の肩書きはあの唐揚げ屋さんの社長さんでございますので、
そうですね、
なかなか一筋縄ではいかないので、
そうですね、はい、
でもやっぱり時代の波なのか何なのか、こう取引先が倒産されたり、
はい、
うん、まあ、それに加えてこう詐欺
、はい、
人なんですね。
いやいや、そういうわけじゃないんでしょうけど、
詐欺、どんな詐欺に遭うんですか、そういうの。
当時意外に多かったんですけど、
はいはい、
何でしょう、やっぱり仕事頼んでお金払わないパターンですよね。
はいはいはいはい、
まあ、よくあるんですけど、それを専門でやってるというか、法的にしっかり逃げ道作った状態で、
はい、
要は最初から払わない、法的に払わずに逃げれるような状態で最初から工事をお願いすると。
そんな人いるん
ですか。いるんですよ、意外にいるんですよ。
今もそういう方ってたくさんいる。
今はちょっと僕もですね、業界離れてるんで分かんないんですけど、はいはい、
計画的にもう鼻からお金払わないつもりで仕事だけ依頼する。
そうです、
まあでも普通依頼があったら
普通喜んでしますよね。
受けちゃいますよね。
そうなんですよ。
まあ、その支払いのタイミングとかはまあ、ね、事前にお話もするんでしょうけど、
そうです、
手付けとかもなしですか。そういうの
なしですね。
業界的にこう納品してその後請求書を送るみたいな感じなんですかね。
その
仕事を収めて、
そうですね、大きな工事になると先に手付金をですね、いくらか、うん、入れて、それからとか
3分割とか半分とかありますよね。ありますね、はい、家建てるときとかそうですよね。
ただ当時はもう業界自体がだいぶ厳しい時期に入ってましたんで、うんうん、手付けなしでもですね、仕事さえあればやりますみたいな風潮はやっぱりありましたよね。
よくない流れですね。
そうですね、
でもそれ納品して、まあ、ものは出来上がってるわけじゃないですか。
そうです、
そのものはどうなってしまうんですか。それは普通に使われている。
使われてますね、いくつかそういったのに巻き込まれたんですけど、はいはいはい、一つはやっぱりお店ですよね、飲食店、
はいはいはい、
でやっぱりその後も普通に営業はしてるわけですよ。ただそのお店をやってる方と僕はまた関係ないんで、間に入ってる工事会社というかですね、はいはいはい、大元の元請けさんというかですね、はいはいはい、そこ からの仕事以来なんで、お店に文句言う筋合いはないわけですよ、僕的には。
お店の方も言われても困りますよね。
そうですよね、お金はそこに払ってるわけなんで、うんうんうんうん、そのお店自体は何もこう、
そうか、お店の方はその詐欺を働いた業者さんにはお金払ってらっしゃるんですね、
という構図ですよね。
構図ですよね、その方はでも安穏とこの福岡の街で駅伝行けるんですか、
うん、そこが不思議なとこなんですけどね。
まあね、人口それなりいますけど、まあまあ結構コミュニティちっちゃいと思ってるんですけど、
まあ、福岡、まあ、どっかで誰かがつながってますけど、
はいはい、絶対すぐつながるんですけどね、福岡
だと思うんですけどね。
だけどもそれで生きていく人がいる、
いるんですよね、
まあ、詐欺ってそういう、そうなんです
ね、
でそうこうしてるとこう飲食店の仕事とかを、はいはい、あのこうリフォームとかこう施工とかされてたので、
はい、
で飲食店に興味を持ち始めるんですか。
そうです、やっぱりお客さんが出したいお店を作っていく仕事っていうのがすごい面白くって、
はいはい、
まあ、住宅よりもやっぱりお店の方がこう楽しいんですよね。
飲食は楽しいですね、
でやっぱこうなんでしょう、非日常的な空間というかですね、照明器具一つでもこう、はい、そう洒落たやつがあって、
個人的になんですけど、はい、歯科医師になってからなんですけど、僕まあだから歯科医、はい、だから歯科医になったら僕30過ぎてからなんですけど、そうなんです、サラリーマンしてて27の時に大学入って、そこから歯医者さんになったんですけど、歯医者さんになってから、ね、僕も飲食店2軒やりました。
あ、そうなんですか、
はい、2軒やりました、
びっくりですね、
はい、全然寝てなかったですか当時大阪の、僕住んでる町は大阪の岸和田って、
はい、
大阪のこう市内の繁華街からは電車で20分ちょっとぐらいの距離のところにあるんですけど、はいはい、大阪市内 の、はい、いわゆる南のど真ん中に9席のショットバーと40席ぐらいのダイニングバーを手掛けたことがございましてですね、
似たようなもんですね。僕も最初バーをスタートしたんですよ、
やるとき楽しかったんですよ、やっぱりこんなん作りたいって。分かります、
分かります、
はい、でその具体的にこうやったらこんだけの売り上げ上がるっていう、なんかきちんとしたこう裏付けもなく憧れで入ってしまったところは、赤は出さなかったんですけど、
うちは真っ赤っかでしたけど
赤は出さなかったんですけども、まあ黒もほぼないという状態で、ただ睡眠時間は削って動いてるだけっていう、歯科医師しながらですよ、
はいはいはいはい、
でその当時そのセミナーをする主催会社なんかも作って持ってたので、セミナーするとその後こう皆さんでこう参加者と懇親会で食事行ったりとかするじゃないですか。
なるほどですね、
じゃあセミナーができてなおかつそこで懇親会もできる店舗があればいいんじゃないかっていうところで、僕はそれ
理にかなってますね、
はい、やったんですけど、大阪の南の雑居ビルのなんかもう中に4階とかにありましてですね、で家賃が16万、はい、
そこそこ
40人入る店で16万、
はい、それ安いですよね。
安いんです、
安いですね。
安いってことはやっぱり立地があんまりよく、
なるほどなるほど、
はい、雑居ビルの1階にはフィリピンパブがあって、常にフィリピン人 の、 お姉ちゃんが客引きしてるような中で、割と硬派なセミナーをやってたんですけどでも土日のにセミナーすることが多くて、土日の朝とか昼って誰もいないんで、意外と交通市便なとこで穴場だぞということでやり始めたんですけど、
なるほどなるほど、
全然僕の話でも恐縮
なん
で、大阪の街中って結構その飲食の産業障壁がかなり低いんですよ。そういうビル、昔からあるビル会社、管理会社、まあ大阪だとこう日報ビル土地建物って会社があるんですけど、はいはい、すごく安くオープンできるんですよ、いっぱいそういうビルを持ってるんで、まあ、居抜き物件も多いですし、その不要になったその機材とか食料、飲食店で使う道具とか、テーブルとか、倉庫にいっぱい眠ってるので、それをタダでもらってきて、で内装工事とかも簡単なところは請け負ってやってくださるんですよ。ものすごく僕プライベートな話してますけど40人入るダイニングバーのお店で、はい、オープンの時にかけた費用160万ぐらいです。
安
っゼロ1個違うでしょ
安っ、
はい、9席 の、 ショットバーなんて50万ぐらいでオープンさせました。
ほー、 それまたすごいですね。
あ、でもそれ日常的に大阪ではいまだに南とか北新地とかの古い建物だとそういうのは結構、
じゃあ手軽にお店できちゃうみたいな。
できるんですけどね、できるんですけど、まあまあショートバーで家賃、ショートバーなんて家賃7万ぐらいでやったので、あの片手ぐらい売り上げてたら一人は生活するぐらいは残るんですけど、飲食楽しいんですけど難しいっすね。
そうですね、楽しいですけど本当難しいですね、
はい、今日もこう飲食店で、バーで収録してますけど、やっぱその産業障壁が、参入障壁が低いっていうのはなかなか、
そうですね、
赤は出してなかったんですけど、だからもうイベント打ちまくりで、それで集客
をして、集客でしたですね、はいはいはい、
あのちょうどフェイスブックが世に普及し始めた頃なんで、そういうのも駆使しつつ、
はい
はい、そんなことはしてたんですけど、この飲食店3店舗されたんですね。
ですね、まあいろいろやりましたね。
バー、居酒屋、ミート
パー、はい、最初は本当にバーをやりまして、でうまくいかなくなったもんで、はい、あの当時福岡であの飲酒運転の事故とかでですね、バーッと警察が厳しくなった時期 で、でそんなのもありまして、やっぱちょっとなかなか、
これも10年ぐらい前ですか。
そうです、でまあ経営的に厳しくなったんで、うんうん、まあ、お酒飲ませるだけじゃ今後はダメだよねっていうことで、まあ、食事メインで、まあ居酒屋的なものをやりましたね。
ショットバーは何人ぐらい入る店やったんですか。
ですね、まあまああったんじゃないですかね。30席以上あったと思います。
でかいですね。
まあ、でかい中ほどはないですけど、カウンター結構長いカウンターでですね、うんうんうん、まあ、でも大体30ぐらいですね。
福岡の街中でですか。
いや、これがですね、あの地元の田舎でやったんですよ。
田舎で30席のバー、
はい、まあ、もう、はい、その時点でもうアウトですもんね、今考えたらですね。
まあ、これは、まあ、違うのかもしれませんけど、やっぱり立地はかなり大きいと思いますね。
そうですね、何も考えてなかったみたいな。
30席すごいですね。
そうですね、
ってことはかなり坪数ありますもんね。
ありましたね、
はい。で居酒屋さん、
はい、そこをまあリニューアルしてですね、あのやり直しで
バーをリニューアルして居酒屋にする、
はいはい、そうです。
でそこにはじゃあまた費用がかかる。
そうです、さらにあの、まあ、ただテーブルとか机は、はい、まあ、そのまま、はいはいはい、使えたんで、ただイメージ的にガラッと変えないといけないんでですね、その表回りはやっぱりちょっと多少お金はかかりましたけど、
バー何年ぐらいやりました。それ
でバーは事実上1年持ってないですね。
あ、
は
い、分かりやすい数字ですねで居酒屋に移って、
はい、そうです。
で居酒屋も何年間されたんですか。
はい、いや居酒屋ももう1年も持ってないですね。
あ、
はい、だからもうそもそも場所的にも難しかったのかなというのも思いますけどね。
でその後ミートパイ。
はい、そうです。ミートパイはですね、これはオーストラリアにミートパイっていうのがこう、まあ、名物みたいな感じでですね、
オーストラリア、
あるんですよね、はいはい、それをなんかちょっと面白いなと思って、うんうんうん、まあもう安易な発想ですよねもうこれやったら売れんじゃねえかみたいな
ミートパイのネタはどこから持ってきたんですか。
たまたまなんかオーストラリア行った時の、はい、記憶があってですね、うんうん、その時に食べてすごい美味しかったんですよ。向こうでは結構人気の商品で、まあ旅行行かれた方なんか結構知ってると思うんですけど、うんうん、でそのミートパイ日本でやってるとこないよねみたいな、うん、多分ないと思う、じゃあ売れんじゃねえかみたいな、
ね、いけんじゃねえのって
もう安易な発想ですよ
僕多分豊永さんと飲みに行ったら多分盛り上がっていろいろ喋ってしまう、はいでミートパイ屋さん、
はい、ただ意外に
それ、はい、それはどこでやったんですか。
ミートパイはですね博多区の、はい、東中というところなんですけどね、はいはいはい、そこで、1店舗目がそこでスタートです、
はいはい、ミートパイは3店舗やったんですか。
そうです、結局3店舗まで増やしました。
それは売り上げが結構、
これはですね、はい、意外に良かったんですよ。メディアが面白がってですね、
取り上げてくださったんですね。
そうですそうです。
メディアの力って大きいんです。
大きいですね、うんうん、本当に一通り、まあ、ローカルのテレビも出ましたし、
はいはいはい、
ラジオ雑誌、
はい、
一通り全部出たんで、まあ、もしかしたらこう聞いてもらってるリスナーの方も、はいはい、ああ知ってるみたいな人いらっしゃるかもしれないですけど、
ミートパイあったあったっていう、
はいはい、
そうなんですね。で、でも結局ミートパイは、はい、 調子良かったんですけど閉めちゃったんです、
ね、そうですね、やっぱりこうブーム的なもんですよね、要はまあメディアに火つけてもらったみたいなとこもあるんで、まあ、当然時間が経つとともに売れなくなるというですね、
うわ厳しい、
はい、厳しいですね。
ミートパイ何年ぐらいやったんですか。
ミートパイはそうですね、まあ、2年ぐらいでしょうね、おそらくですね、
はいはいはい、じゃあ飲食はトータルすると4年、はい、
そうですね、まあ、今も含めればもっと長いですけど、そうですね、今も飲食なんで
店舗形態がまた違う、
ね、そうですね、
はいはいはい、いやいやいやいやいやいや、これもね、これあの実はもう前半部分がここぐらいまでになっちゃうんですけど、
はい、
あ、なんでしょうね、はい、あの思いついて楽しそうだったらやっぱり、
はい、
とりあえずやっちゃおうっていうのが、
そうですね、うん、
もうそこにはその 目立ちたがり屋の精神ではそこはどうもないですかね。
そうですね、目立ちたがり屋というよりは、うん、なんかこう、うん、まあ、企業意欲というかですね、
はいはいはい、
とにかくなんか自分でやりたいんだっていう形を残したいんだというかですね、そういう思いだけは本当に人一倍強くてですね、
うんうんうん、
もうそれだけでですね、
そのなんかこう横文字でかっこよくいくとなんかこう、アイデンティティを残すみたいな、
そうですね、
そ
うですね、
そんな感じで25年ぐらい突き進んでやってるようなイメージなんですけども、
本当それだけです。
あのちょっとこう今週の分の放送時間がちょっと限られてきてましてですね、あのその後もまあいろいろちょっとこう、ね、こういろんな展開をされるわけなんですけれども、はい、ちょっとそのあたりはまた次週ちょっと後半ということで、
はい、
いろいろとお話しいただけたらなと思うんですけど、
はい、ありがとうございます。
あのちょっと今週はまだまだあのこう導入部分かなみたいな感じがちょっとしましたけど、は
い、そうですね、はい、今からというところで、
あの次週ちょっと皆さんこうご期待ということで、はい、ちょっとからのそれからのこうミートパイの後の、
はい、
豊永さんのこうちょっと人生の話をちょっとまたいろいろ来週も伺えたらなと思って、
はいはい、よろしくお願いします、
はい、ということで今週のゲストはですね、博多豊から亭の、豊永健二社長をお迎えしていろいろこと人生のちょっと、
はい、
楽しさとは何ぞやのこう導入部分をですね、
はい
はい、伺いました。いや長い時間ありがとうございました。
はい、また来週よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。
ということで今日の3曲目、桑田佳祐さんで白い恋人たち。今日の3曲目は桑田佳祐さんで白い恋人たちでした。たまにはちょっとね冬っぽいちょっとシュッとした曲も流そうかなと思ってちょっと今回選曲させていただいたんですけれども、ということで飯の晴れのコーナーも行ってみましょうかね。大きな声では言えないここだけの話というメッセージを紹介していきます。ラジオネームもきちさん、33歳男性、Facebook で友達かものところになぜか元カノが友達申請、したらすんなり認めてもらいました。嫁さんには内緒です。おお、男性っていうのはついついこういうのをね、こう認めちゃうんですよね。でも不満なんですかね。僕個人的にはそこは僕割と男性なんですけど感性がおばちゃんって言われてるので僕ちょっと感覚が違うのかもしれないんですけど、いやそれは絶対関係性はあんまり持たない方がいいと思いますけどね。多分ええこと一つもないと思うんで、なんかその、絶対良くないですよ。その奥さんがどうとかっていうんではなくて前向いた方がいいんで、それはあんまりそんな思ってろ、綺麗な思い出のまま残しといた方が僕はいいと思うんですけど、いかがでしょうか。富永晴れいかがでしたでしょうか。この番組は昔のラジオの深夜番組みたいにリスナーさんからの投稿をどんどん紹介していきたいと思ってます。飯の晴れへのメッセージ、大きな声では言えないここだけの話聞かせてください。メールアドレスは富永晴れの飛び tobi@crossfm.co.jp tobi@crossfm.co.jp です。来週も博多豊から亭の、豊永健二社長を迎えしていろいろ話掘り下げていきたいと思ってます。ここまでのお相手は中井大輔でした。ほなまた来週。